はい、おたばたけネオでございます。
はい。
はい。
ということでね、待ち人来たらずなんでございますけども。
まあね、いろいろ皆さん夏だから忙しいですから、
ね。なんつってもね、今日花金だからね。
そうっすよ。
そうっすよ。花金っすよ。
花金だもんね。
ふらはしゃいでも明日響かなくていいです。
まあ僕たちよりはそりゃあのね、ダーリンの方が大事だからね。
うん
うん、ゾンビのダーリン撃ちまくる方が好きなんだろうなっていうね。
そうですね。
しょうがないね。
しょうがないですね。
しょうがないね。
うん、そうか、今の若い子はダーリンは撃ち抜くんだね。
私の愛の弾丸であなたの頭をヘッドショットパーンみたいな。
ねえ。
そうですね。刺激的です。
刺激的なんだ。
はい、
まあよくわからんけど、とりあえず今日来ていただきましたカッカさんです。
や
ったー、イエーイ。
ます。
喧嘩打ってるこいつが。
いや、すいません、いや、なんで言えばいいのか分からなかったので、ちょっとキリッとしてみました。
あ、はい、ありがとうございます。
あれですよ、昔前から気になったんですよね、女の子なのにカッカとはこれはいかにでしたよね。
いやー、陛下じゃないからだろ。
いや、これ、
あ
の、そういう閣下じゃないんで、私の場合は。
あ、それはあの、本編で聞きますんで、とりあえず、オープニング行きましょうね。はい。
閣下しちゃう。あ、違うか。
おたばたけ？
ネオ。
ネオ。
今の使うの？
どうぞ。いや、今いいオフで入れたからあちょくカッカしちゃうわ、余計だった。
この番組は地方在住のオタクなおっさんと不女子なお姉さんと普通の子がゆるくほがらかにうろうろしながらおしゃべりするサブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
はい、怖い話と聞いて思い出す話はカエル男の話、ダーさんと、
怖い話と聞いて思い出す話は、当時お付き合いしてした女性の文句を垂れていたら真後ろにその方が握り拳を握りながら睨んでいたことがあります。大輔です。
怖い話と聞いて思い出す話は祖母の夢です。カカです。
大ちゃん、それは本当に怖いよな。
それは怖い。
はい。
リアルに怖いです、
ね、もちろんその後はね。ね。
殴られましたか？
はい。グーです。グーでした。
女性ですからね。
いや、あのね、かくさん、これよく覚えておいて。女性の拳は痛いの。尖ってるんですよね。
骨張ってるからね。
そう。
肉がないからね。
あのね、ナックルなんだよね。
遅いからナックル。そ
う、ナックルでね、蹴りも無知のようにしなるのね。
蹴りもされたんですか？
はい。それはまた別なお話なんですけど、
ね。タイトルコール出していい？
はい。女性は怖いって話ですよね。
恐ろしいな。はい、タイトルコールいきます。
はい。
はい。
夏も終わり、そろそろ秋、そして季節外れの怪談トークということで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、改めてご紹介します。三夏日のカッカ様です。
よーし、
イエーイ。
三夏日ちゃん、私ですよ。三夏日ちゃんちゃんですよ、僕にとってみれば。
ちゃんの、
そうですね。
そうですよ、娘とか娘だっておかしくないんですもんだって。
はい、本日レギュラー会なんですけどね、うちの娘っ子はバイト戦士になって行っちゃいました。
行っちゃいましたね、
戦場へね。はい、ということでね、カッカさん、
はい
ね、無理やり召喚生贄ですよ。
はい、
はい、
もうこの生贄っていうのは定着しちゃったんですかね。
いや、してません。三ナスビーの時だけ生贄という。
ああ、なるほど。
で、今日怖い話なんですけど、
はい、
なんかありますかね。
何か
人生において怖い話でもいいですし、私が聞いたことのある、怪談でもいいですし。
怪談、怖い話、まあ、最初の時に言ったんですけど、おばあちゃんが見た夢が怖かったっていうのは。
じゃあそれを話していただけますでしょう。
うちの、まあ、おば、祖母がいるんですけど、おばあちゃんいて、
はい、
まあ、普通に家族の旦那ですよ。で、最近よく夢を見るっていう話を兄貴としてたんですね。で、そしたら、私も見るっておばあちゃんが言って、うん、おばあちゃんどんな夢見るんって言ったら、あの、この世のものとは思えない花畑に川があって、向こうで死んだじいちゃんが手招く夢だっていう話を、笑顔で言われまして、で、ガタッとするじゃないですか。
うん、
どう考えてもそれはこう、夢じゃないというので、家族全員がこう、どうしたのって言ったら、なんか、いや、でも、おじいちゃんは、あの、迎えに来てくれる人だから、ばあちゃんは行かないよって言って、最後、のろけられて、うん、よくわからないけど、とりあえず、ああ、生きててくれてよかったなっていう、この、感じでしたね。
これ、いい話よね。
いい話なんですか
ね。これ、いい話よね。
いや、でも、聞いたら怖いですよ。
そりゃ怖いけどさ。
あの、いわゆるね、そういう、怖い話とはまだちょっと違うニュアンスだからね。
あ、後ろに女性が立ってた系ですか、うん、
だから、今テレビでやってるあれと一緒ですよ。
ポニョ？
ポニョ、ポニョ、ポニョ、俺のポ、あ、ごめんなさい。なんでもないです。
君の腹のことだろ。
まあ、だから、ね、達観されたお年寄りが見る夢っていうのは大抵その死を連想させるようなものが多いんですよね。
まあね、おぎゃーと生まれた瞬間ね、うん、必ずね、死に向かっていくんだからっていう哲学的なことを言いますけど、うん、ちょっとね、それで言うとね、ダーさんはね、ちょっとショックなことがあってね、
う
ん、もう愛犬16歳がね、やっと大往生と言ったらあれなんだけど、もうね、穴掘りながら泣いた泣いた。まあね。
やっぱり、付き合った年数が長ければ長いほどいい。ね、それはね、思い出がありますからね。
まあね、しょうがないんだよね、16歳だからね。人間で言うとは大体80歳から90歳ぐらいの高年齢だからね。
うん、そうですよね。
ね、ちょっと怖い話じゃないけどもね。ちょっと悲しい話だけどね。大ちゃん系の話あるけど。
はい。
その話をすると。
はい。ああ大ちゃん系って、あ、さっきみたいな。
そうそう、さっきみたいな話ね。何個でもあるんだけど。
はい。だって、まあ、大体想像はつきますよ。あれでしょ？今の彼女とイチャイチャしてたら窓の外から前の彼女が睨んでたとか、そういうことでしょ？
いやいやいや、あえて俺の話にはしないけどね。友達とダブルデートしたら、これマジな話だけど、友達が、友達の前彼女が来て、そこで修羅場が始まって、俺たち関係ねえのになんか嫌な気分になったのを覚えとるな。これ本当の話です。意外に盛り上がらなかったな。かっかそういうのろけの話はないんですか？
のろけ、私自身はないですけど、修羅場に遭遇したことならあります。
ああ、どんな修羅場ですか？
いや、普通に友達とクラスで放課後残って話してたら、いきなりなんか別のクラスの女子がすごい形相とすごい距離や、本当に女の人って鬼みたいな形相するんですね、うん、まあ、そんな感じで飛び込んできて、後ろの席に座ってた同じクラスメートの子に向かって丸丸、うん、先輩と付き合ってって本当だなってすごい叫んで、うん、でそれで後ろの子がビビるのかなと思ったらすっげえドヤ顔で、うん、そうよ私が彼女よみたいなことを言ったら、違うわよ私が彼女よみたいな感じをして、花に行っての武装なみたいな感じですごい修羅場が始まって、うん、で、なんか、取っ組み合いの喧嘩までに行きそうな感じの怒鳴り合いをしてるのを聞きながら、うん、全然関係なくこう、遭遇しちゃった私と友人は、こう、そそっと逃げました。
学校でやるってなかなか大したもんじゃないですかね。
いや、うちの学校、低変更だったんで、バカな騒ぎがあって、なんか、別れた彼氏と席替えで隣の席になって、それが嫌だからって授業中にこう、逃げ出した女子とか。
へー。いや、あ、そう。で、高校でしょ？
はい。
あ、そう、そういうのってみんな隠すん、俺なんかのこれ隠してたな。そこまで如実にはやんなかったんだよね。あんまり。
そこ、まあ、うちがうちだったっていうのもあるかもしれないんですけど、そんな感じで、うん、まあ、 そんな風に女の取り合いが起こるほどの先輩なんて、どんなにかっこいいんだろうと思ったら、そこまでかっこよくない先輩だったっていうのを言ってた。
ああ、これはね、あのね、美酒じゃないのよね。
こんな男をあそこまで取り合えるんだ、すげえと思いました。
その男の子の魅力は多分そこじゃないのよね。
そう、真ん中なんだろうね。
いろんなものがね、多分ね、あれなんですよ、モテる要素があるでございますよ。
気配りができるとかね。
これね、女性に対してマメな人はやっぱあれですよ、恐怖ですよこれね。
大ちゃんマメやんか。
マメじゃないですよ僕は。
ツイッター上すげえマメじゃないですか。
あれはほら挨拶ですよ。たしなみですよ、社会人としての。
いや、どう考えてもたしなみじゃねえことやってんじゃん。
あ、それはほらある一定の方にしかやらないの。
まあ、それはまあそうですけどね。
カッカさんにはそんなことしませんよ僕は。年下の女性にはあまりそういうことしないですよ、あまり。
あまり、
はい
はい。
ほら声が上ずっちゃった。
もうね、あのね、おっさんの間に入った、うん、あの女子社員みたいなもんだから ね
今日は怖い話なんですよね。
そう、怖い話なんです
ね。怖い話ね。まあ今僕もうポニョ見てて怖いですけどね、僕ね。
ポニョはあの怖い話っていうと結構あるんですけど、まず宗介くんがあれを受け入れちまうところで常に怖いんですよね。
それもうなんかこれ公開当時から言われてましたね。なんでこんな人面魚拾ってくんだって話ですよね。
うん、だってシーマンでしょあの子。
そうですね。シーマンよりは人に近いかもしれない。
うん、
だってあのほらポニョってどんどん不気味になっていくじゃん。
やっぱシーマンもカエルになりましたね。
そうね。足できるしね。
共食いしますし。
しね。
あ。そっかそっか、そういうのあったな。うんうん、はいはいはい。
で餌で蝶を作るんよね最初。でそれをあのカエルにあげたりする。
まあだからなんつうんだろう、これ異形のものとのボーイミーツガールって昔からあるじゃないですか。だからまあ ET なんかそうですよね。 ET とか最近だと何なんだ、まあスーパー8もそうなの、まあ映画の話ですけど、うんうん、まあでもアニメ多いじゃないですかそういう。まあトトロなんかそうですよね、うん、でもトトロの時は、あれ、アンに、その、隠してたじゃないですか。その、向こうの世界のことって。
そうね。
そうですね。
いわゆるファンタジーだったじゃないですか。
うん、だから、あの、こっちが現実で起こってる、うん、現実の世界で起こることだけど、うん、もう向こうが見えたらちょっとね、うん、まあ、興ざめだよなと思う。
で、ポニョはこれ確実に繋がっちゃってますよね、世界がね。
そう、だからもう、なあもういいや、とりあえず全部水に流しちゃえっていう後半の恐ろしさね。
うん、もうそう思うんですけど、そのこの背景にしても何にしてもその現実と乖離してんじゃないですか、今までの宮崎アニメと違って、
うん、
そのそうそうそう、あ、そうかな、そういうシーンになってこういう絵柄になるんならわかるんですけど、もう花から全部その一緒くたにしてるじゃないですか、うん、だから僕いつもこの人とあの黒澤明比べるんですけど、
お
黒崎らの夢もこんな感じなんですよね。
うん、
あー確かに、
うん、晩年撮ったやつでやっぱ絵本からあの絵本というか絵コンテから起こしてるやつはもう前編通してこんな感じなんですよね、黒崎らの夢も、
うんうん、
そのビジュアル面からっていうところ、まああれはそのスピルバーグとかルークあのコップラがついてお金かけれたっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
でもやっぱりそのなんつうんだろう、ある程度お年のいった巨匠の方っていうのはやっぱみんなこっちに来ちゃうんですかね、どんな方でも。
うーん、しょうがないよ、だって墓場が近いからね。
うん。でそれで、はい、うん、あ、そうですよね、ごめんね。
はい、
そんな感じ思ったんですけどね。今ポニョチラチラ見てて、僕あの投資で見たことないんで、これ
カッカポニョはどういう感想を持った？
私前編を通して見てないんですよね、
うん、
じっくりかいつまんでしか見てなくて、なんか、うん、気持ち悪いなって思った。
いや、でも、その年代の子がそう思うんじゃ、やっぱそうなんでしょうね。
うちの母と一緒にこれ見てたんですけど、まあ、当然、あの、60過ぎてるおばあちゃんなんですけど、うん、もう、訳がわからんわっていうので終わりましたけどね。で、見て、絵を見て、これは劇場に見に行きたいとは思わないっていう。うちの母も結構、あの、映画好きなんで、
うん、
あの アニメとかあんまり見ないんですけど、もうこれは見たいとは思わんなって。
うん、
まあちょっとそうですね、お仕事終わってから、ファンシーグッズに走ってるおばあちゃんなんですけど一番最近好きなのはミッフィーと、それからなんだっけな、あとキティちゃん。
ああ
もうね、バックが大好きでね、うちの母もうこれでも十分怖い話なんですけどねこれで、パンのフジパンかな、あれでミフィちゃんもらえるんですよ。
はい、はいはいはい、
ミフィちゃんグッズもらえるよ。
そう、ミフィちゃんグッズもらえるんですけど、もうね、フジパンやっぱり毎日食うじゃないですか、パンというか食パンね、たまるんですよで送るんですよ母は
食べれないから、けどシールはいるから。
いやいや、食べれない、食べるんですけど、そのシールがすぐたまるんですよね、やっぱりそうするとそれを送るんですよフジパンに。
はいはいはい、
そうすると戻ってくるじゃないですか、アイテム、
カバンになって、
そうそう、カバンになったり、皿になったり。でもお皿ってそんなにいらないじゃないですか、カバンも一つあればいいじゃないですか
同じものはいらないですよね。
そう、押し入れ開けたらね、フジパンからもらったのものすげー積んであるんですよ
あれで、あれ必ずくれますからね。
そうそうそう。
抽選じゃないですからね。
もうそれでね、ちょっと僕もらったんですよ。もらわないと、もう使わないとダメだと思って。こういうバッグものってね。で、もらうのにね、すごい交渉したんですよ。図書館行くのにバッグがねえからくれって言ったら、別のやつ出すんですよ。これあげな、私が使うたやつって。これじゃねえよって。押し入れの中にあるフジパンのやつをくれよっていう話をね、延々1時間交渉してやっと2個もらえたっていうね、嫁と僕のね。でも
女性のこだわりですよそれは
でもね、まだね、フジパンの、トートバッグが8つぐらい残ってるんです。
そういうもんですよまだそのフジパンで可愛いもんですよ。うちのお袋なんかもっとひどいですもん。靴が何足あるんだって、何千じゃない、ごめんなさい、何百足ありますよ、うちの。あれですよ、イメルダ夫人かっつって何回も言ってやりました引っ越し業者の親父さんに言われたんですよ。あれだよね、どっかの大統領の奥さんみたいだよね、お母さんね、とかつって。はいって笑いながら言ってましたけど。
さ、どう考えても、足は2本しかないわけですね。
そう、そうです、そうです。だから、その収集癖に関して僕も息子で、オタクなんで、そこ文句言えないんですけど。
ね、僕も毎回言ってるもんね。DVD 売りなって言ってるもん、
ね。そのバッグをね、なんでそんなにいるんだって言うんですよ。いや、友達として付き合いがあるから買ってこなきゃいけないんだ。そのバッグ俺、使ってんの見たことないよっていうバッグがもう10年以上僕の部屋の屋根裏に置いてあったりするんですよね。
なんかバッグとかは買わないんですか？
そう。
私ですか？うん。カバン好きですよ、私。
ああ。
なんかそう、高いのじゃなくて、
うん。
3種類ぐらい。うちのおばあちゃんが好きだったんで、カバンが。
はい。
なんか、用途に合わせて3種類も。仕事と遊ぶときと、遠出するとき
も。いやー、可愛いもんですよ、それなら。三種類でしょ？
イベント行くとき、
イベント行くときはたくさん同人誌が入る。
うん、
肩にかけて発札が入ってそれなりに厚いトートバッグじゃないとこう戦場。
戦場はね。
はい。
もうそしたら台車かなんか持ってった方が。
台車気になるって、ガラガラが人引いちゃうんで、あんまりマナーとして良くない。
そうか、ルールとして良くないんだね。
はい。キャリーバッグも検閲されるんだよね。
うん、ああ、なるほどね、
うん。キャリーバッグどっか置くかしないと、人が多いから足踏んじゃったりして
。
ちょっとマナー違反になっちゃうんで。
だから戦うときは背中にTバッグか、脇の下にトートバッグで。
もう昔ながらの格好ってことですよね。
だから、
う
ん、背中だとすぐに買ったやつ入れていけないトートバッグで肩からパッサみたいな。友達が戦場用にってトートバッグ作って誕生日プレゼントにくれたっていう。
戦場用それはあれだね。
僕、イベントに特化したトート袋っていうトートバッグっていうのをなんか作ってくれて、そんなに私は物干しそんなに戦場渡り歩くように見えるのかと、当時思ったんですけど、愛用してます。
多分渡り歩いてんじゃないかなと思うよ。
まあ渡り歩きましたけどね。
あ、それもすごいな。そんなやっぱ魅力的なんだね。ちょっと話飛びますけどね、
いっぺんちょっとね大ちゃん、あの野生に行ったらいいんじゃない。
あそこにですか。
戦場にね。ただし俺思うもん、若い時ならまだ我慢はできたけど、この年になってあの戦場に行こうなんて全然思わないね。
いや行列がもう俺僕ダメっすもん。あのそれ旗から見れる場所で見る分だったらまだなんとなく我慢できますけど、あのもうね、あのちょっとイベントのことで僕その内側のバイクみたいなことをしたことありますけど、そのあまあそのコミケじゃなくてあのモーターショーのバイトでそういうのやってましたけど、うん、とってもじゃないけど自分で見に行こうとは思わなかったですもん。
うんう
ん、あのそれ関係者だからそこの場にいるのはいいけど、あの関係者として入るんなら、うん、その場にいるのはいいけど、うん、まあ好き好んでこんなとこ来ねえなとかって自分の中で思いましたね。
待ってくれ。待ってくれ。うちにはあのうちの身内には二人ほどいるからな。
はいはいはい。
否定するなよ。
はい。柔らかに殺されそうなんで、あれ
そうだね。多分ニコニコして、あの、はい、大輔さんっていうふうに。
サクッサクって刺されそうなんで。
いやいや、そうね。あいつらもやるわね。
サクッサクって言いながら刺しそうなんで。
まあね、ちょっともう一本のポッドキャストは8月お休みなんで、また9月から再始動しますから。
そうか、でもまあ、そのね、いいですよね。そういう熱中できるものがあってね。
やっぱりね、その出入りしていた頃ってやっぱね情報があったから、
うん、
でやっぱその情報が集まるところじゃん、人が集まる、
うん、はいはいはいはい、同じものを共有してる人なんかしかいないわけですもんね。
そうそうそう、
うん、うんうんうん、
だからそっからちょっと離れるとやっぱりね冷めた目で見ちゃうなって
思う。あ、だから俺はもうその結局それってあのいわゆるオンラインじゃないですか。
うん、
わ、もう完全にオフラインだったんですよね、その映画館に行ってた時代も、
うんうん、
結局一人じゃないですか、
うん、
で仲間と見に行くなんて映画なんて絶対一人で見に行った方が面白いと思ってた方なんで、
うんうんうん、
その女性と付き合ってた時も最初行きましたけど、うん、もう二度と行かないと思いましたもんね、うん、共有できるもんじゃないなっていうのは早めに分かったんですよね、ああいうものは、
うん、
映画の質にもよりますけど一緒に見るもんじゃないんですよね、特にそのホラー映画なんか特にそうですよね、
うん、
うん、で面白いと思って連れてって逆の反応されるほど嫌なことってないじゃないですか、やっぱああいうものに対して、う
ん、僕はね大ちゃん逆なんだよ、僕と女房は全く全然違う感性できてるから、夕日があるじゃん、
はいはいはい、
夕日を見て赤いなっていうやつと夕日を見てでっかいなっていうやつと、うん、それぐらい差があるのね、
はいはい、
感想に、
はいはい、
だから一緒に見に行くんだよ、
うーん、
違いを楽しむっていう言い方する、う
ん、だからそうそう、やだ子供だったんですよね、だからそういうのが嫌だって思ってたのは、
僕はほら女性とお付き合いするときに、
はい、
大ちゃんと同じことを言われたことがあるんだけど、
はい、
違うから面白いになったよ、
うん、いやそうなれなかったんですよね自分がね。
あ、でもね、分かるよ、今でも一人で行く友達がおるのよ、
うんうん
う
ん、
その子はやっぱり大ちゃんと同じこと言う、
うん、だからカッカさんもね恋愛映画は絶対彼氏と見に行かない方がいいからね、
まず恋愛映画を見ようという気が起きません。
そう、まあまあそのが大基本だけど、よく勘違いしてカップルで恋愛映画見てるおバカさんたちがいっぱいいるけど、あれはあれですから。
うん、
それを自分らに重ねたらダメなの。
そうそうそう。
もう自分らに重ねたらあとは破局しかねえから。
重ねられるってことは多分幸せなんでしょうけど、うん、でも基本的にそういう恋愛映画ってそのなんつうんだ、要は怖いものを見せるじゃないですか、うん。それが面白いわけでしょ、人間ドラマとして。
そうね。
そうです。
だからそんなものを自分らに重ね合わせることができるってことはね、それは。良くないことだからあんまり見るもんじゃないんですよ、映画をカップルで見るっていうのはね、夫婦だとちょっとあれなのか、面白く見れるのかもしれないですけど、でもまあ恋愛映画は一人で見た方がいいっすよ。
恋愛映画見たいと思わない。
いや僕も 見ないでしょ基本は。
あ、カッカーはね悪いんだけど、あの恋愛装置っていうのがちょっとね、うん、今スイッチ入ってないから あるんはあるんだと思うんだけど、ね、ただそれが別のベクトルにいってるからちょっと問題かなとダーさん的には分析してるんだけどね。
なんですかそれは。
うん、前半これで終わります。
スーパーヒーローファクトリー、それは子供たちに夢と希望を与える特撮ヒーロー番組に命を懸けて、人知れず人生のお道を歩かねばならぬ宿命を自らに求めた二人が送るラジオである。人類の平和を乱す悪に虐げられ、過酷な怪人軍団の侵略に泣く日本中の人々を、ある時は助け励まし、またある時は影のように支えるヒーロー。だが身をやつし姿を変えて完全と悪に挑むヒーローに明日という日はない。そんな彼らの活躍を熱く語る特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー、ぜひお聞きください。
リア充爆発しろとカッカは絶対に言わない人です。
お
う、はい、そう思ってます。え、言うんですか？
言いますよ。
なんで？
言いますけど、そりゃリア充は爆発すればいいと思う瞬間はありますけど、うん、ある特定のリア充だけ爆発して残りは末永く幸せに爆発してほしいと思います。
バカップルが嫌なの？
周りを巻き込むタイプのバカップルが嫌いです。
あーごめん、昔ね、大恋愛やって周り巻き込んでものすごい謝ったと思う俺。
いや、なんかそういう感じじゃなくて、私はこんだけ恋愛で幸せになったからあんたもしなよ的な感じ。
あ、僕そのタイプでした。でもバカップルじゃないです、バカな男でしたよ昔は、ね、バカップルではありませんでした。はい、
うん、
その女の子のことが好きすぎて、ストーカーをちょっとやったこともあります。ただしみんなが寄ってたがって止めてくれたので、今現在捕まっておりません。ありがたい話です。
大丈夫ですよ、その頃はストーカーなんて言葉がないです。
あ、つきまとい。そうなんです。まあね、ちょっとまあ怖い話もあるんですけどね。
はい、
逆のことをされた時にものすごく怖かったですね。
うん、
はい、
されたいですよ、ストーキングされたいですよ。
うん、でも大ちゃんのストーキングは軍隊式のストーキングでしょ？
はい。
うん、されたくないよ俺は。
ああ、後ろに刺さってたってナイフを突きつけるってやつ。
そうそうそうそうそう。
そういうストーキングは僕もされたくないですよ。いつの間にかレーザーポインターが額に合ってるとか、そういうのは嫌ですよ。
怖い。
そういうのは嫌ですよ。
別な意味で怖いよね。カッカはハートを打ち抜かれたことなんかないの？
ないです。
あ、言い切っちゃったね今。うん、
もうこの時点で怖いなって思ったけど。
いや、そんなことないですよ、ありますって。
うーん、
話題になった方がよくない、まあ、すごい俺たち今怖くなっちゃったよね。
今なんかそのなんかが出てきそうな感じでしたね。
黒いオーラが出そうになった
ね。うん、
何の話してたっけ。あ、そうだ、
怖い話をしようとしてたんですね。
そうね、カッカが今怖いもん。
なんで
ゴゴゴゴゴゴゴゴって感じね。
うん、だ物理的にその怖い、そのいわゆる怖いって、だからやっぱそういうスポットは行きましたよね昔ね、僕もね。
ああ、
廃病院とか学校とか、
うん、
トンネルだとか、まあやっぱ関東なんで、ほらその心霊番組的なことやってて、それの要は現場が近かったりすることもあるじゃないですか。で、やっぱちょ地元が田舎に近くて、そんなようなとこが多かったのもあって、肝試し的なことはね、高校でみんなバイク乗ったり車の免許取ったら行けるようになるんで、それでどこで行きましたけどね。
あのね、大ちゃん、
はい、
東福山駅っていうところがあって、
はいはい、岡山にですか？
いやいや、
広島です。
広島の方ですね。
福山っていうんだ。
あ、はいはい、そうそう、ちょうど県境があって、まあ、はいはいはい、佐岡とか茨っていうところがあるね、
はいはい、
でそれは岡山から言うたら西の端なのよ、
はいはい、
これで広島から言うたら東の端なのよ、
うんうん、
福山ってところね、
はいはい、
まあ大門とかあるんだけど、東福山駅を降りて、
うんうん、
北側へずっと歩いていったら、その当時ね、廃墟があったの、
うんうんうん、
何の廃墟だったか忘れてたけど、で、深江っていうところに友達がいたのね、福山、
はいはいはいはい、
で行こうよってなって、
うんうん、
でそこをうろうろしてたら、なんかね、誰もおらんところは視線を感じたのもあったのよ、ね、昼間だね、やっぱりうっそうとしてたのね。
あ、昼間でも。
そうそう。
富山と大門の間にあるマンションは危ないっていうのは聞いてます。
そうそうそうそう、多分その辺じゃん。
あそこら辺ですか？あそこは確かに危ないって言われます。
なんだっけ、ほら、ちょうど臨海工業地帯ってのがあったんだよね、あの辺り。
そう、そうだ。
大門。
ああ、そうです、そうです。
大門の辺が、ちょっと南に走ると、工業地帯があって、
はいはいはいはい、
造船してるとこだったっけ、
JF、
そうそうそうそう、 JF がやってね、でその当時どんどんどんどん人がいなくなっていって廃墟化していったのよ、
うん、
山の上にある団地が、
うんうんうんうん、
で誰もいないから、
うんうん、
でそこからテクテク歩いていって、うん、いろいろ捜索してたんだけど、
うん、
ねえ、やっぱりね、なんかね、ゾワゾワした。
あ、でもなんつんだろう、そこまででかい廃墟になっちゃうと、田さん、あれになっちゃわないですか、悪いお兄さんお姉さんたちのたまり場になっちゃわないですか。
ね、悪いお兄さんお姉さんもたまり場にしたくないぐらいのとこだと思う。
あ、やっぱそんな怖さの方が先立っちゃうような感じだ、
ね、うん、気持ち悪かったもん、やっぱり行く途中も。
あ、そんだけもう、あ、まあそっかそっか、そういうことか。
人が通らんからやっぱり鬱蒼としてくる。
あ、はいはいはいはいはい。
で昼間なのに、やっぱだからね、その敷地に入ったらなんか気持ち悪い。
やっぱうすら、要はいわゆる背筋が寒くなるっていう。
そうそう、うん、でダーさんは結構そういうのを感じる人だったので、突然気持ち悪くなって吐きそうになったりってもあったからね。5人ぐらいで行ったんだけど、
俺は全くないんだよな、そういう不思議。あれは見たことあるんですけどね、田舎で、火の玉。
ああ
、
はいはい。
でもあれは、うちのじいちゃんばあちゃんはっきり言ってましたもん、あれ、リンだ、リンって。
うんうん
うん。土葬だったんですよ。
はい。
だから、珍しいことじゃなかったらしいんですよね、全然。うん。それは、ありましたけどね、腐ってんだよ、あれ、つって。ガスが出て、それが燃えてんだよ、とか。あ、明日線香あげ行こうとかって、よくわけのわかんないことで、あ、じいちゃんじゃねえ、ひいじいちゃんばあちゃんが言ってましたね。はいはい。
もうその前の世代ですね。
そうですね。そうですね。もうだって土葬がなく、もうダメなのか。もう俺なんかがその田舎行ってた頃はもうとっくにダメだったんだ。でしたから、その前の人なんかですからね。
法律では禁止されてないんでしょ、土葬は。
でもダメってっていう話ですけど、今もう完全にダメですからね。
そうね、
うん、うちの田舎でも前は良かったけど今もうダメだって、まあ、都道府県でちょっと違うのかもしれないですけど、
そう、ね、
なんとか村はいいとかあるんですかね、やっぱね。
でもやっぱ習慣だからね、それはどうしようもないけんね、うんうん、でもほら、戦争が終わった直後というか、それより以前は全部土葬だったんです、
う
ん、
火葬
なんかできなかった、
ね、
逆だからね、今はね、
うんうん、なんつうだろう、土葬の文化がないから、
うん、
日本ってあんまりその死者が蘇る的なことのイメージないじゃないですか。幽霊になっちゃうじゃん、どうしても霊って。
ね、土葬の文化だからでしょ。
いやいやいやいや、昔海外のいわゆるゾンビだとかヴァンパイア
っていう
のは、あれは土葬の文化で、要は洪水とかなんかあった時に死体が出てきちゃうじゃないですか、ボロって。うんうん、それから来てるらしいんですよね、どうも。
ああ、そうなんだ。
民間伝承として、はい、要は死体、うちのお父さんが生き返って、お墓から出てきたんだよ、的なことは。 で ゾンビってちょっと違うらしいんですけど、ヴァンパイアってそこかららしいんですよね、どうも。あのブラームストーカーの民間伝承から元にしたっていうのは、要は田舎のお墓から死体が張って出てきた的なことを聞いたときに、あのヴァンパイア、あの吸血鬼っていうのを思いついたらしいんですけど、だから日本でその仮装になったじゃないですか。
はい。
で、その、なんだ、お化けの文化っていうより、幽霊じゃないですか、どっちかといえば。
まあね、あの、霊魂ってやつでしょ。
うん、うん、うん。
日本はどっちかっていうと、あれ、土に戻るっていう、
そう。あの、魂的なことになっちゃうでしょ、日本って。
そうそうそう。
うん、うん。
肉体側は死んだらそのまま腐るよ、みたいな、その逆、同着というか、なんか、
そういう、
なんかその、腐ってなくなるっていうのが、
うん、
基本木じゃないですか。ど
かで、俺いつもそのこの霊の話するときいつも前から不思議なんですけど、うん、あの結局呪われるとかね、
うん、
その手の霊のださっきのダーさんとかあのカッカみたいないい話の霊の話じゃなくてそっちばっか言うじゃないですか。
うん、
あの恨みを残して死んだ的なこと。うんうん、だからほら浮かび上がるんだ的なこと言うでしょ、
うん、
だから俺嫌いなんですよね、あのお岩さんにしても、
うん、
万丈皿屋敷とか、
うん、
まあ、時代劇で言うとそういうとこですよね、
うん、
で今の最近のまあ最近でもないですけども貞子とかリングとかって
ちょっと待って、最近の貞子はおかしなことになって貞子虫みたいになってるじゃないですか、う
ん、あと呪音ですか、
そうですね、
あれどうしようもできないじゃないですかあれって、
うん、
で一応みんな理由があるじゃないですか、
変な理由ね、
悪い、変、まあ百歩譲ってほら悪いことされたからああなっちゃったよっていう日本独自の昔からの理由があるでしょ、こうやってその化けて出てきてもしょうがない的なことがあるじゃないですか、
もうそれはあの因果応報っていう言葉に集約されちゃうんだけどね、
だから俺ジャパンホラーって嫌いなんですよね、ゾンビとかアメリカの、
うん、
ゾンビとかってあれ一応風刺じゃないですか、
もうそれを話するとゾンビ界やってあげるから
はいはい、わかりました、
もう好きなだけゾンビの話してよ、
だからそう日本その霊魂はねちょっと僕はあんまり、だから俺あの日本のホラー見れないんですよ怖くて、
芝居やってて、
はいはい、
まあ、これあのどうかな、役者としてどうなのかなと思うけど、座席にいないはずのところになんか人がいるような気もしないでもないっていうのが結構多々あったりするんですよ。あのスタッフやっててあれ誰でかなって、あそこいないはずなのになってのもあったりするんよ。
お客さんってやつですか。
お客さん、確かにお客さんね。でそのお客さんが、はい、あの調光室から見たら照明のあるところっていうのがあって。
うん、
そこにあれいないはずなのになっていうのもたまにあったんで、
うん、
あるんですけど、それはもうなかったことにしてあの仕事をするっていうのは、
まあ、
ようにはしてるんですね。
そういうとこにはそういう人が、あ、そういうのがよく出るっていう話はね、いろんなところで聞きますもんね。
劇場はねやっぱりね、いらっしゃいますよ。僕もあの、うん、前ちょろっと話したけど、自分の使ってたスタジオはやっぱりいらっしゃいましたもん。
うん、
でちょうどねあの8月の末ぐらいに、うん、あの階段をやったんですね、
うんうんうん、
自分がずっと喋っていくっていう、うんうんうん、あの劇団員に怖い話ずっと一つずつさせていってろうそくを消していくっていう、もう簡単なやつをずっとやっていたんですけど、うん、あの時ね僕あのあんまりないことなんですけど、
うん、
夏風邪ひいちゃいました。
はいはいはいはい。
で本番中もうあの結構熱あったまんまそのまま舞台上がったんですよ。
あ
で何言ってるかさっぱり分からないんですよ自分も。
あれですよね、だからやっぱあの世とこの世がつながっちゃうんですよ。
つながるんですよね。これで照明も100年落としたら前のろうそくだけなんですよ、
うん、
で1本ずつ消していくわけですよ自分の目の前の終わったら、
うん、
もうね終わって打ち上げした時にはケロッとしたんですけど、
うん、
もうね本番中辛くてしょうがなかったですね、
うん、だそういう時にはねまたそういうのも見えちゃいますからね、精神状態がそうなっちゃってますからね。
あーね、
一種のトランス状態に入るのがだって役者さんじゃないですか、
うん、
でそういう時に何見えてもねやっぱりおかしなことはないと思いますよ。
うん、 僕の先輩にね、そのいたこ体質っていうタイプの役者さんがいらっしゃいまして、もうね言ってること怖いんですよ。でもだけどすごい芝居をされるんですよ、演技をね。だんだんね、あの出来上がってくると、どんどんどんどんおかしくなっていく、その人が。で、まあ、いつものことだからってほったらかしにするんですよ。
あれじゃないですかね、やっぱそのカカさんなんかもほらそうやって作品作るでしょ。
はい。
でそういう時ってやっぱりそのある程度そのもう言うって言い方おかしいけど、そのなんか向こうとこっちがつながっちゃってた的な感覚に陥ることあるんじゃないのかな。根詰めてやると余計に、仕事がきつくて帰ってきたけど、つっかりどうしようもないけど今日これ考えてみようなんて思ってる時なんかに、あれなんか変なもん見えるとかね、今のテレビでやってるポネの風景じゃないけど、そんな風になるのがあるんじゃないのかな、クリエイターの人って特に。
あ、でも確かに聞きはしますね、そういう話。私はどうなんだろう、気づいてないかもしれない。でもなんかこうバッと後ろを振り返っちゃう時は多々あります。
やっぱみんなね、そう一種のトランス状態に入るんだと思うんですけどね、どんな人でも。
ものづくりやりよったらね、なんかね、あのあっち側とスイッチが入るときが、チャンネルつながるときがね、まあね、あのふっと外を見るとなんか変なものが飛んでるとかな、
それがね、必ずしも見えてる現実なのかどうか本人の主観でしかないですからね、わかんないことですからね。だからそういわゆる俺なんかで言うとランナーだ、なんだ、まあ柔道格闘技やってたんでランナーズハイ的なことはあるにはあったんですよね、あのある程度の乗ってくると、その自分を練習で追い込む的なことするとそういうのはありましたけど、なんかええー、っていう瞬間がやっぱあるんですよね、でそういうのをひっくるめて、そう、まあ、またそのなんていうの、見え方が違って見えるとそういう世界が見えるっていうのはあってもおかしくないですからね。
もうアニマトリックスの最後みたいなね。
よかった、カカさんわかんのアニマトリックス。
なるほど。かいつあんま全部見たことないんです。なんとな
く。あれですよね、ランニングマンの話ですよね。男性今のね。はいはいはい。
まあ、別に見てもそんなもんかっていうような作品ですけどね、今はね。
あれはぜひ見た方がよろしいんじゃないでしょうか。
だって1が一番面白かったやん、マトリックス。
あ、映画のってことですよね。
そうそうそう、
まあだってそもそもあれで完結のお話ですからね。
そうね、
2-3は後付けですからね。
だって3のラストを家電量販店で見た時に見に行かなくてよかったって思っちゃう作品ってないよ。
あれはね、
マトリックスファンの人すいませんみたいな。
まあしょうがなかったんじゃないですかね。
まあ、
あれもだから怖いほらプロデューサーさんがついてましたからね。お金にもうそのお金、あの映画やヤクザさんがついてますからね。
誰のことやらさっぱりわかりません。
いや大丈夫です、ジョエル・シルバーって眼鏡かけたおじさんです。後で検索してください。
はい、わかりました。
はいはいはい
はい、最後本じゃあカッカ怖い話してもらえますか。
怖い話ですか。
今日怪談ですからね。
私自身は本当にそんなになんか金縛り程度しかないんですけど、
はい、
前も話した友人とかはなんか怖い体験をしたっていうのは聞いたことあります。なんか人形の話とかって前しました。
聞いてないですね。
なんかまあなんか前、まあ寝ててなんか起きたら足をひねってるっていう、右足が。でなんかそんなに自分寝相悪かったかなみたいな感じだったらしいんですよ、最初。まあ、寝てる間にどっかひねったのかなだったんだけど、2日3日続いて、で、なんかおかしいねっていうのを感じになってきたらしいんですよ。で、まあ、4日目ぐらいになった時に、こう、夜にふっと目を覚めたら、その右足の部分をなんか、子供の手みたいなのがすごい握りしめてて、で、なんかおかしいって夢だと思ったらしいんですけど、でも起きたら実際そこがいつもひねってるわけで、ひねったまま寝たから夢見たのかなと思って、それで まあその時は済んだらしいんですよ、
うん、
でその次の日になんかこう蔵を掃除してて、うん、こう箱が出てきて、でそういえばこの箱何だったっけって話をしたら、ちょっと前におばあちゃんがもらってきた箱だっていうので開けてみたら、うん、等身大の、5、6歳ぐらいの女の子ぐらいのサイズの日本人形が入ってて、自分だから夢で握りしめられてた時、自分がくじいたところが壊れてたっていうの、うん、で掴んでた手もそのぐらいだったっていうところで、そこで夢の話したら家族全員でなんか悲鳴を上げて、もうそういうお寺さんにその人形をもうお渡ししたっていう話をしてたんですけど、
はい、
そのぐらいですね、本当に
十分怖いですね終了。
おたばたけネオではご意見ご感想をお待ちしています。ブログ投稿フォームかメールアドレスにちょちょいっと書いて送ってください。番組ブログは http://otabatakeneo.caesar.net、 メールアドレスはおたばたけネオ @gmail.com です。私の首がキリンになるまでお待ちしています。
はい、終わりの回です。
はい
はい、
はい、今日は怖い話というか、
はい、
怪談だったんですけど、はい、なんとなく怖い話の雑談でしたね、
うん、
そうですね。
一番怖い話はね、悪口言ってたら後ろに叩いてその後ボッコンボッコンにされたというね、それが一番怖いね、うん、
女性の肩骨は硬いと、
うん、あの尖って痛いんだよね。
痛いよね。一番痛いのは痛くもない腹を下がられるのが一番痛いよね。
本当ですね。
本当だよ、
うん。愛してるっつってんだよ。愛してるって一人しかいないっつって。それが一番嘘くさいってぶっ飛ばされる。
そうね。あるね。あるね。なんで聞くんだよってのあるよね。お前しか見てないよって言っても、ね、聞くよね、確認するよね。なんでそんなことするんだろうね。どう思う？閣下。
それはどうなんでしょうね。なんで聞く？
まあ閣下恋愛装置ぶっ壊れてるからしょうがないけどね。
そうですね。何も言えないですけどね。
はい。いいですかね。
あれ頂上現象ですよ、頂上現象。
女性の愛してるはお腹すいたと同じようなもんなんだと思う。
わかりやすい、わかりやすい、
わかりやすいですね。はい、世の高校生、たまには好きって言ってやれ、彼女に。はい、締めていいですか。はい、じゃあ三月日の方からお知らせはありますかね。
まだできないんですね。
まだできないときたもんだ。はい、
はい、
まだ私どものブログの方にちゃんと PV 貼らせていただきますので、
はい、
はい、そちらの方を見てください、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、また次回ですけど、
はい、
サムライトルーパーをやろうと思って、とりあえず昔のアニメをやろうかなと思ってるんで。
じゃあ奥さんですか。
いや、オファーかけました、ちゃんと。
ダンテさんじゃなくて奥さんの方が良かったんじゃないですか。奥さんと先輩の方が良かったんじゃないですか。
結構ね、長いんですよ、あの人たち長いんですよ。
いいんじゃないですか、2本立てでも3本立てでも。ダーさんに負担がかかる分にはあれじゃないですか。
あれでも僕ね、やりにくいんですよね、やっぱりね。
それを聞きたいんだけどな。
そしてですね、ガンダム漫画選手権。
ほうほう、あ、はいはい
はい、これちょっと企画しようと思います。うちのね、普通のお嬢ちゃんがいます、ケイちゃんが。でケイちゃんに対してガンダム漫画を持ってってプレゼンして、どれが読みたくなりましたかっていうので一番を決めようじゃないかっていう。もうガンダムに免疫のない小娘がどれを選ぶのか結構楽しみ。
いや、読まないと思うんだけどな。
どうなんですかね、ケイちゃん読むんですかね。
いやー、ケイちゃん最近ね、なんていうかね、やめだ。 筆跡裁判だったらいけないからね。
いや、まだらを少しでも読んでくれたのがびっくりしましたけどね、
うん、持って行ったら読むからね、彼女はね、
うんうんうん、
あれですね、あの子犬の前にこう餌を3つ置いてどれを食べるかみたいな感じ
そうですね、それはもうハヤチンがね戻ってきたらやろうと思いますはい、歴代会でぜひやろうと思っております。はい、以上でございます。
はい、
じゃあ、はい、終わりましょうかね。
はい
はい
はい、おたばたけ
ねお
ねお